さて、神の国の福音を述べ伝えられ、病める人々を癒し、弟子たちを教育訓練しながら、3年余りの公生涯を過ごされたイエス様は、ご自分の時が来たことを知られ、エルサレムの町での最後の時を弟子たちと共に過ぎ越しの食事を共にすることに用いられました。そしてその席上、聖餐式を制定されました。ですから聖餐式は、弟子たちをはじめとする世々のクリスチャンたち、教会に与えられたイエス様からの目に見える御言葉、メッセージと言ってもよろしいかと思います。先ほど司会者にお読みいただきましたが、ルカの福音書22章8節、22章8節を見ますと、イエスは過ぎ越しの食事ができるように行って用意をしなさいと言って、ペテロとヨハネを使わされた。彼らがイエスに、どこに用意しましょうかというと、イエスは言われた。いいですか、都に入ると水瓶を運んでいる人に会います。その人が入る家までついていきなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておりますと言いなさい。彼らが行ってみると、イエスが言われた通りであった。それで彼らは過ぎ越しの用意をしたと、ここに記されています。紀元後30年頃のその当時、イスラエルの人々は過ぎ越しの祭りの準備をその4日前から始めたと、そのように伝えられてきています。私たちの主イエス様も、あらかじめ2階の大広間を用意して、愛する弟子たちと過ぎ越しの食事をなさろうとしておられたのですね。それはユダヤ教当局者たちの殺意の目が光っている、その包囲網をくぐるようにして、あらかじめ密かにイエス様によって準備が着々と行われていたのでありましょう。イエス様がどれだけ心を砕いてその食事を準備してくださったかは、察するにあまりあります。その聖餐の食卓に、弟子たちのみならず、時至って私たちを招いてくださるために、主なる神イエス様がどれほどの深い愛と犠牲をもって備え招いてくださったかを思い起こしていきたいものです。私たちはただ恵みの上に、信仰によって主なる神イエス様から聖なる食卓に招かれた客として襟を正し、恐れと喜びを持ってイエス様にお目にかかりたいものですね。そこに用意をしなさいと、イエス様はこの12節において私たちに仰せくださいます。用意のために必要なことは、まず私たちがお招きくださったイエス様を心から仰ぎ見ることですね。イエス様に心を100%お捧げして、イエス様に全幅の信頼を申し述べることですね。さらに自分自身をよくよく吟味することです。果たして今、自分が主イエス様の聖餐に招かれ受け入れられるほどのものだろうかと反省することです。私たちはよくよく自らを吟味し、信頼を持ってイエス様にお従いさせていただくとき、主の聖餐、主の聖托で主イエス様と交わり、豊かな祝福をいただくことが許されてまいります。ところで、この過ぎ越しの祭りの際の過ぎ越しの食卓は、それぞれのイスラエル人、すなわちユダヤ人たちの家庭において、その家庭の主人である家長が中心になって執り行うものでありました。この最後の晩餐の席上で イエス様は自らの信仰の家族の家長としてパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを先弟子たちに与えられたのです。それから杯をも同じようにして、それを飲むように弟子たちにお命じになられました。この過ぎ越しの食事、すなわち最後の晩餐のその場において、イエス様がなさったこと、語られた御言葉に目を留めてまいりましょう。ルカの福音書22章19節を見ますと、それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。そのようにイエス様と弟子たちが食卓、過ぎ越しの食事をしているとき、イエス様はパン種よりない種なしパンを手に取られたのです。この箇所を見ますと、私たちはすぐイエス様がなさったあの命のパンの説教を思い起こさないでしょうか。イエス様はあらかじめヨハネの福音書6章48節以降で次のように語っておられます。私は命のパンです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。まことにまことにあなた方に言います。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物なのです、とイエス様はそうヨハネの福音書6章48節以降において仰せられます。この命のパンのメッセージを背景にしながら、ルカの福音書22章19節後半の御言葉、22章19節後半の御言葉、これはあなた方のために与えられる私の体です、私を覚えてこれを行いなさい、との御言葉が語られているのですね。イエス様はパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを裂き弟子たちに与えられました。この祈りによって、なんと豊かな祝福がパンの上に注がれたことでありましょうか。イエス様がパンを裂かれたのは、まもなくご自分の体に起こるべきことの象徴としてでありました。それによってイエス様は私たちの贖いのための犠牲となり、命のパンとなられるのです。そのようにして裂いたパンをイエス様は弟子たちに与えて言われました。これはあなた方のために与えられる私の体です。イエス様は十字架にかかって死なれ、死後3日後に復活されて、弟子たちに復活の御姿を表してくださいました。しかし40日目に弟子たちの見ている前で昇天され、この地上を去られ、天の父なる神様のもとに昇天して行かれました。しかし去られた後も弟子たちのもとにとどまろうと、ここで約束なさいました。肉体を持ったイエス・キリストは去ってしまい、その追憶だけが残るというのではなく、私イエスは私の体を持ってパン裂きが行われる交わりの中にとどまるのだと言われたのです。ですから私たちが信仰を持ってパンを取り、聖餐に預かってまいりますときに、この礼拝の真中に私たちの罪のために十字架上で死なれ、3日目に復活されたよみがえりの主イエス様が共におられる、私たちのうちにとどまっておられるんだということを厳粛に受け止めてまいりましょう。 私たちがこの主イエス様の裂かれた肉、命のパンに預かることができるのは全く自分の力によるのではありません。ただ救い主イエス様の十字架の贖いのゆえに与えられるものを貧しい私たちが無代価で一方的にいただくだけなんですね。取って食べなさいとイエス様は今あなたに仰せられます。パンに続いてイエス様は杯をも同じように言われました。22章20節を見ますと、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと仰せられました。パンを私の体と言われた後、イエス様は杯を私の血と言われます。イエス様がここで特に血だけを取り出したのにはそれなりの理由があります。それは旧約聖書は血を流すことなしに罪の許しはありえないと示しているからです。その古い契約を踏まえてより本質的なイエス様の血による新しい契約が結ばれたことを示すためです。そのことはルカの福音書22章20節後半の私の血による新しい契約という御言葉によってよく示されていますね。この血による契約、血による契約というイエス様の御言葉は旧約聖書の中にも見られる表現です。紀元前1440年頃、エジプトを脱出したイスラエル民族はシナイ山において主なる神様から律法の御言葉を授けられました。その時イスラエルの人々は主の言われたことは皆従いますと誓いました。そこでモーセは出エジプト記24章5節と6節に記されていますように、お牛の血を取ってその血の半分を祭壇に振りかけ、他の半分をイスラエルの民に振りかけたことが出エジプト記24章8節に記録されています。言うまでもなく血の半分を祭壇に振りかけたのは神様に振りかけたことの象徴なのですから、このモーセの契約は一つの同じ血を神様と人々とに等しく注ぎかけて成立したわけですね。しかしながらこのシナイ山で建てられた契約は動物の血を持って建てられたところのいわば真似事のような契約でした。ですからイスラエルの人々は初めは調子のいいことを言っていながらもすぐにその契約を破ってしまうわけですね。しかし主イエス・キリストの血による契約は見本や雛形による仮の契約ではありません。神の一人もイエス様ご自身の血と命をかけた契約ですから、これ以上望めないほどの契約なのですね。この契約はイエス様の一方的な熱心と誠実から立てられたものです。このイエス・キリストによる契約を預言者エレミアはこのように預言しています。エレミア書31章31節においてこのように預言者エレミアは預言しています。見よ、その日が来る。その蜜月、主の蜜月、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまったと、そのように紀元前600年代の預言者エレミアは後の日のことをそのように預言しています。イエス様の誕生より 600年も前に語られたエレミア預言、ここに記されている新しい契約は、二度と再び人々の咎や罪によって破られないものであり、かえって契約違反の罪も無視されるほど一方的な確実な契約なのです。その新しい契約がついにイエス様の十字架の血によって結ばれるということが、このルカの福音書22章20節において宣言されているのです。これらのことから、この最後の晩餐がキリスト教会で繰り返し守られる聖餐式の第1回目であったことは明らかです。主イエス様はご自身の昇天後も、弟子たちがなおもご自身との交わりの中で一つとされていくように切望されました。そして万感の思いを込めて、イエス様は新しい契約の制定者として、父なる神様とご自分の民との間に恵みによる契約の印である聖餐式を制定してくださいました。そしてこれを第一回として、以後繰り返し守られる聖餐式が目指すものは、イエス様がこのルカの福音書22章18節で言っておられますところの、神の国が来るとき、すなわち救いの完成する終末にあります。最後の晩餐はイエス・キリストの再臨を待ち望み、イエス様の贖いを完全な意味で我が物にしようとして行われる聖餐式の始めでありました。このようにイエス様による聖餐式は、第一にイエス様が私たちの罪の許しのために身代わりの生贄となって死んでくださったことを示しています。第二に、この許しがイエス様の命をかけた絶対確実な新しい契約に基づくことを示しています。そして第三に、この許しが完成する終末と再臨の日を繰り返し繰り返し確信させるための霊典であります。実にイエス様は十字架におかかりになる前夜、ご自分の命を通してこの新しい契約聖餐式を制定してくださいました。聖餐は信仰告白をした受洗者だけに執行されている恵みです。私たちは聖餐の恵みに預かるたびに、イエス様の十字架を思い、十字架の血による新しい契約に入れられている事実を確認し、やがて再びお出になられるイエス様をお迎えする身支度を整えていかなければなりませんね。聖餐の恵みに預かるたびに、私たちはイエス様によって贖われた幸い恵みを覚えつつ、主イエスキリスト様の再臨と終末を待ち望み、主の御前に清い献身の思いを持って臨んでまいりたいものです。一言になります。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださいますことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいますことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前にお捧げいたします。願わくはご聖霊の助けにより、喜びと感謝を持って私たちが主イエス様の御体なる教会にお仕えし、御言葉を述べ伝えることができますように、主イエスキリスト様が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。換気。
の時を持ちますので、お近くの方はご協力お願いします。